インカークスラッシュジョンとはい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とソレイユ団員インカクマッタの名前を人気者作家ジョンドーがお送りする日々をあれしたりこれしたりするやつです。はい、参りましょう。本日はね、118日目でございます。いいわというわけでね、まあそんないい感じのラジオでございます。およそ20分間お付き合いください。本日は、プロジェクトクロスゾーン原曲 BGM 集を背景に BGM にお送りしていきます。プロジェクトクロスゾーン、10月11日発売予定の任天堂 3DS 用ゲームソフト、バンダイナムコ、セガ、カプコン3社のゲームの名キャラクターたちが集結する、そんな夢のようなゲームね、プロジェクトクロスゾーンでございます。まあ魔界村ね、我らが小石さんでおなじみの魔界村も当然ね、魔界村のアーサーも出演します。魔界村のアーサーとね、デビルメイクライのダンテが出会って、ダンテがアーサーに悪魔退治の先輩とか言ったりする、そんなゲームです。で、今流れているのがね、バーチャファイターで、あ、来ましたね、激帝ね。この間ね、まあ、大阪見に来てくださった方はね、わかると思いますけども、作中に登場したね、激帝国歌劇団激帝ね、これもね、まあセガの名作ゲームですから、当然これもこのゲームに登場しますね。実はね、僕、桜大戦は通ってないんですね、実は。まあでもね、プロジェクトクロスゾーンね、たくさんゲームが出てますからね、こんな、まあね、一つぐらいは多分、皆さんも通ってるゲームが多分、あると思いますね。まだね、この存在を知らないという人はね、ぜひね、一遍調べてみるだけでも、調べてください。プロジェクトクロスゾーンという任天堂 3DS 用のゲーム、10月11日発売予定でございます。というわけでね、やってますけども、明日日付が回っても今日です。9月22日、今日は何の日。今日は子供巨人幕末スープレックスにお肉とソレイユが出演する日でございます。ゲストキラレスト、そしてね、お肉とソレイユが14時半からの会にね、我々 ODS から6人の有志が、インカク、ミルク、J、K、チェン、スミタ、このね、6人の J 勇者たちが幕末スープレックスに挑みますね。団長はね、今横浜にいるんで、あれですけどもね。まあね、でも、このメンバーなんで、まあ僕がメインストライカーをね、張らせていただくことになってますんでね、まあ、チケットはね、もう完売してしまったようですけどもね、もしね、明日いらっしゃる方がいましたらね、まあ、劇場で待ってるぜ、ね、ヘップホールで待ってるぜ、というね、そういう感じでございますけどもね。いやー、でもね、やっぱり、だから普段その、団長がやってるようなやつをちょっとまあ、ちょろっと僕がやらせていただく形に、まあね、2分程度の出演でございます。ね、まあ、ダンスとまあ、軽いラップみたいな感じでお届けしますけどもね。やっぱりね、普段のね、芝居ではね、割と主役を張らせていただくこと多いですけどもね、イベントでメインを張ることはね、あんまり、まあイベントって言ってもね、まあ、ちゃんとしたお芝居ですけども、まあ、その中でこういうまあイベント的な出演をするときに、こういうね、ことを、ね、する、僕がメインを張ってそういうことをするっていうのはね、 なかなかないことなんでね、まあ、今からね、ちょっと、緊張と言いますか、ね。まあ、頑張るぞという意気込みとね、気持ちのいい緊張感とに、溢れて、今、過ごしているわけでございますけどもね。まあね、東京公演、ね、我らが、ODS、団長のビバリーヒルズコップのね、東京公演もね、間近に迫っております。9月27より。なのでね、もう5日後でございますよ。5日後。ね、早いもんでね、もうすぐ、火曜の夜に我々は、バスで東京へ向かってね、そこで、なんだかんだあって、4日間の本番を迎えるわけでございます。ね、その間ね、このラジオがどうなってしまうんだっていう、そういうあれもございますけどもね、その辺は、何かしらの手段を講じる予定でございますんでね、皆さん、我々が東京に行ってる間も、インカクスラッシュジョンドをお楽しみいただければなと、そう思っている次第でございます。ね、もちろん、東京に来てね、団長のビバリーヒルズコップを見て、東京まで来ていただける方もね、いらっしゃると思います。ありがとうございますね。高い金出して、東京まで来ていただいてね。まあね、うち、まあ、舞台ってのはね、まあ生もんですし、特にうちらがやってるのはこういうもんですからね。まあ、見るたびに、また新しい発見があるでしょうし、我々もやるたびにね、新しいものを、ね、同じものっていうのは二度とありませんからね。お芝居っていうのは、特にうちのお芝居はね、すぐ消えていくもんですから。ね。本当にね、うちはね、まあ、写真撮影かということでね、先生、富田がダンスをサボってるようです。のような、ああいったね、決定的瞬間も収められてしまうこともありますね。あれはね、すごいですね、あれは。完全に手が真上向いてますよね、あれは。いやー、あれはね、もう、住田のね、この最近で一番面白いやつじゃないかなと思います、住田のね。まあね、あんな風に、ね、拡散されたんでね、住田も、頑張ると思います、多分ね。なので、まあ、すみちゃんのパワーアップしたダンスもね、ぜひ、東京、京都と見に来ていただければ、だ、と思います。今ね、一本新しいダンスを作ってまして、まあ、京都公演にはまあ、そのダンスをねじ込めるかなという感じです。なのでね、まあ、東京でももちろん、新たな新鮮さはあるでしょうが、まあ、京都、ね、この、三都市ツアーのラストを迎える京都立誠小学校の10月の11、12、13、この3日間はね、まあ、ダンスのレパートリー変えてね、新作ダンスをお送りする予定でございます。なんでね、まあ、お友達、ご家族を、ご親戚をね、お誘い合わせの上、劇場に足をお運びいただければなと思っております。ね。やっぱりね、みんなで楽しいもんですからね。お肉とソレイユの舞台っていうのはね、客席と弾肉が一体となってね、作り上げていくわけでございます。客がね、12人目の選手とよく言いますけどもね、サッカーでは。ODS はもうね、もう、オーディエンスの皆さんがね、もう、もはや出演者となって、混然一体となってね、カオティックな、ああいう場を作り上げていく。それが ODS でございますからね。やっぱりね、客の感じでね、やはり我々も変わりますよ。やることは。なんでね、まあ最近はね、お客さんを巻き込むパフォーマンスも毎回盛り込んでますし、まあ、ぜひね、動きやすい格好でお越しいただければなと思います。ね。そんなこんなでね、明日、幕末スープレックス、そして、来週、団長のビバリーヒルズコップ、ね、9月の ODS 月間、まだまだ、この ODS 月間の、ね、締めとなる、この、ね、 イベント、そしてね、お肉のホームページにも載ってますけども、団長のウィーダンス横浜ですとかね、あとヨーロッパ企画さんの映画ね、ODS がいろんなところに出張しております。9月最後のね、この大盛り上がりね、ぜひお越しいただいてね、 ODS と、もう夏も終わりますけどもね、このまだまだ夏は終わっていないぞということをね、我々 ODS とね一緒に楽しんでいただければなと思います。はい、というわけで陰閣でございました。ジョンドーでございます。はい、というわけでね、まあずっとやってきてるメイド読んでいくやつをねやっていこうと思うんですけどもね、まあその前にちょっと一個話そうかなと思ったんですけども、うちのね稽古場にはね、野球に詳しい人が、野球好きが何人かいます。先輩ミルクさん、 J さん、スミタね、大体まあここら辺がねシーズン中は野球トークを繰り広げているわけでございますけども、まあ野球好きな人ってね、やっぱり集まって野球の会話で盛り上がりますけども、だからね、例えばデュエルが一般的になって、デュエルがエンターテインメントとしてこう成立している世界であれば、ああいうノリでデュエルのことをが話題に上がると思うんですね。そういうデュエリストじゃなかったとしても、デュエル好き、デュエル見るのが好きな人が、デュエルファンが集まってああいう会話をするっていうのが、多分その今のこの現実世界ではなくて、デュエルがプロリーグがあって、デュエルで金が稼げる、そういう時代になれば、普段の日常会話でそういうものが出ると思うんですね。やっぱりそういうリアリティというか、だからもちろん仮想の世界ね、もしデュエルがソリッドビジョンというものが実際にあって、デュエルが一般に浸透している世界ならという、そういうイフの世界を作るときに、その世界の中のリアリティね、だったらこういうことがあるはずだ、こういうこともあるはずだっていう、そういうリアリティをこう突き詰めていく、そういうリアリティを作るっていうのが、その世界を作るっていうことじゃないかなと思ってて、つまりその世界観ね、この世界にはこういうものがあって、こういうものがあって、こうなってるっていう、それを作るだけにとどまらず、じゃあこういうものもあるんじゃないかって、じゃあそこに暮らしている人々はこういう気持ちなんじゃないかみたいな、そこまで考えて、だからその大元の設定を文字で並べるだけじゃなくて、その結果の人々の暮らしぶりを表現することによって、その背景の設定、世界観を説明することになるわけで、そういうものをね、やっぱり大事にしていきたい。そういうもののヒントってのは、それはね、日常の中に隠れてるわけです。だから僕も今日思いついたんですよ。その今日、巨人優勝決定したとか、そういう話を今日、稽古場で先輩と J さんとミルクさんとスミタがやってて、それ見てるときにピーンと、ってことは、デュエルっていうものが、プロリーグがあって、ね、ああいう世界であれば、こういうノリで、例えば、まあ、デュエリストのデュエルがどうこうだとか、あそこのリーグの、あいつとあいつがこの間対戦したぞとか、そういう話をするんじゃないかっていうのを思ったんですね、今日思いついて。だからその、デュエルをやってる人間だけが、デュエルの登場人物じゃなくて、だから、デュエルがエンターテインメントとして成立している世界ならば、デュエルはやんないけど、デュエル好きっていうのが、当然、存在するべきなんですよ。万人すべてがデュエルをやってるわけではない。実際に日本でも野球好きの人間みんなが、バット持って、グローブ持って野球をやってるわけでは、決してないですし、サッカーの場合でも、まあそうです。相撲でもね。そのスポーツそのものはものすごいメジャーだけど、競技人口が、イコール、ね、その野球ファンがイコール野球の競技人口っていうわけではない。だから、その遊戯王がそういう風に盛り上がってる世界であっても、そのデュエルファン、 デュエルクラスター、デュエル好き、それがイコールデュエリストの人数ではないっていうね。そういう考え方もね、当然あるべきだと思います。ね、だからね、そう、デュエルがもてはやされてる、ね、デュエル脳ばっかの世界を描くときに、デュエリストばっかりを描くっていうのはちょっと、そうじゃない表現の仕方もあるんじゃないかっていうのを、今日稽古場で気づきました。ね。まあね、それが反映されるのはね、何年後になることやらという感じでございますけどもね。じゃあね、早速、メイド読んでいきましょう。今日はね、第10話、スティールメイドランでございます。ね、荒牧町町内会主催、ペアマラソン大会がね、スタートいたしました。ね、まあ、シャコタンが出ましたけどもね。このシャコタンはね、まあ、ショコタンなんですけども、これは。デュエル部にもね、出そうと思ってます。こんな感じで、アナウンサーとして。ね、使い捨てるにはもったいないキャラクターなんでね。で、まあ、ね、マラソン大会なんですけども、人が走ってるところって、角度めっちゃめんどいんですよ。特にこの頃の僕は、だから、前回ね、メイド連載1周年っていう扉言われましたけども、つまり僕は、この時点で、漫画を描き始めて1年しか経ってない。わけで、だから今ならね、まだしも、漫画描き始めて1年でね、しかもこんだけのページ数しか書いてない人間が、まあ、マラソン大会書くっていうのもなかなか無謀だったなと、今に思いますけどもね。で、町内会長がね、会話のやつやってますけども、だからね、遊戯王を知り始めたのが、まあ、元からジャンプの漫画ってのは知ってて、もちろんジャンプで読んでたんですけども、その、遊戯王の魅力を再発見したのが、ちょうどこの時期。ね。ニコ動を見始めて、二重の極み、あーとか、ね。テニミュとか、そういうのを見てる中で、エネミーコントローラーとか、バーサーカーソウルとかね。そういうものがニコニコで流行り出した時代。その時代に僕は、まあ、遊戯王と出会って、それでまあ、遊戯王 R、ね。ナイトメアトラバトールと、遊戯王 GX を経て、まあ今の、ね、遊戯王作家になってるわけでございますけどもね。でね、まあ、タコが出てきてね、触手がうねうねしてますけども。ね、これもね、本当はね、めぐみに触手がエロい感じになってるやつを描きたかったんですけどもね、どうしても描けなくてね、ネタに走りました。そしてね、一流のメイドともなれば、超必殺技の一つや二つ持って当選。これはハヤテのごとくのセリフですね。執事、一流の執事ともなればね。まあね、ハヤテは読んでないんでね、また劇で書いたんですけども。で、まあ、漏洩剣。これね、この通りすがりの格闘家っていうのはね、僕の黒歴史ノートから出てきたキャラクターで、本当はね、メイドじゃなかったら、こいつらの漫画を連載する予定でした。だから一瞬まあ、こいつらの漫画描こうとして諦めて、まあメイドの漫画を描き始めたんですけどもね。まあ民メイド処方。で、まあサンドマンね。本当はサウンドマンだったサンドマンね。サンドマンってのは、白人が聞き間違えた名前だってね。重くそね、サンドマンの姉さんもサンドマンって言ってたはずなんですけどもね。そんなわけで。第10話、スティールメイドラン。もう次も行きましょう。第11話、メイドイ。ね。もう如実にね、この頃、この辺りでニコ動を見始めたんだなってのが丸分かりな感じでございますけどもね。ね、富竹フラッシュ。てかね、そうですね、これは、完全にもう、この辺でニコ動を見始めてるっていうのが丸分かりの、ネタのチョイスでございますね。まあ、その中でタクシー愛用ギャーとかね、ローカルというか、ちょっと古めのアスキーアートネタなんかもね、挟んだりしてるんですけどもね。まあね、あとは主にスティールボールランですね。だがそんな甘い考えでこのレースに勝てるのかとかね。確かスティールボールラン連載し始めぐらいの時と思うんですけどもね、この辺が。 SOS 団、すべての超常現象はおおよそプラズマで説明できます団の、ね、大月教授が出てきましたけどもね。ねえ、ネタし、やっぱりその、ネタで話を構成してるっていうのがね、その、今の僕にはないやり方というか、ね。これはこれで見てて新鮮な感じなんですけどもね。唐突に、デッドマンズ Q が出てきたりとかね、よくわかんないことになってますけどね。で、キャストオフと。ネタしかないってのはすごいなと。まあ、続くって無理やり盛り上げる感じでやってますけどね。ちょっとね、この頃のパワーっていうのはね、今の僕にはないものなんでね、ちょっとね、このあたりのパワーみたいなものをね、取り戻せたらなと思いますけどもね。まあ、今のね、ああいう、詰め込む感じに今はなってしまってますけども、まあ、前はこういうものを書いてたわけでね、まあ、今のこの感じは残しつつ、昔も持ってたこういうね、こういうネタの感じみたいなものもね、出せたらなって思いますね。読んでてね、自分で読んでて、あ、これいいなって思うところがあったりするんでね。まあ、そんなわけでございました。はい。インカスラッシュジョンドー、本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイなら。